Today's text is Judah chapter 1 from 8 to 16. 今日のテキストは、ユダの手紙第1章8節から16節であります。ユダの手紙第1章8節から16節です。御言葉をお読みいたします。今日は8節と9節だけお読みいたします。よろしいでしょうか。それにもかかわらず、この人たちは同じように無双にふけって肉体を汚し、権威を認めず栄光ある者たちを罵っています。御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じて言い争った時、罵って裁きを宣言することはあえてせず、むしろ主はお前を咎めてくださるようにと言いました。以下16節まで続きますけど、割愛させていただきます。今日はこのユダの手紙を2回目に入ります。少し間が空きましたので、復習をしてみたいと思いますね。ユダはなぜこの手紙を書いたんでしょうか。御言葉一章三節、このように記しています。愛する者たち、私たちが共に扱っている救いについて、私はあなた方に手紙を書こうと心から願っていましたが、生徒たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うよう、あなた方に進む手紙を書く必要が生じました。ユダは今から約2000年ほど前、ローマ帝国全盛期の時代に生きた人でありました。社会から大きな悪い影響を受けたキリスト教会、またクリスチャンたち、その人たちに警告の手紙を書き送りました。彼が出した警告は現代も何ら変わりません。聖書は私たちが生活する現代社会、また国家、そして世界に対しても貴重な警笛を鳴らしています。ユダは何を語ったかといえば、それはまず神様を信じる者がどんなに幸いなもの、恵まれたものであるかということを彼は説きました。そしてすぐに神様の幸いを脅かす者、脅迫する者がいる、その悪の力に対しては断固としてしっかり立ちなさいと教えました。ですから不信仰は避けなさいと教えたのですね。そればかりか、彼は不信仰のために、いわゆる信仰のために戦うことを教えました。神様は常に私たちのそばにいてくださるお方であり、私たちは一人ではないんです。神は人間が作った神ではなくして、人間を作られた神であり、目に見えません。いわゆる神々は日本にたくさんあります。しかしながら聖書の神はその神ではありません。聖書の神は天と地を作られた、この私たちの有限の社会を超えたところの大いなる方です。そしてこの神様は私たち一人一人を愛してくださって、私たち一人一人をよく見てくださってるんです。そうです。そこでその神様についてわからない、あるいは知らされていない人々が当時たくさんいました。いや、知っていても神様に背を向けた人々がいました。そればかりか、キリスト教会、クリスチャンたちに攻撃を加える人々たちもいました。その彼らに対してユダは書き送ったんです。2点です。信仰のために戦いなさい、間違った教え、これを異端と言います。間違った教えに戦いなさい、こう言ったんです。皆さん、私たちを誘惑して堕落させようとする誤った教えは今の時代もあります。主は先人に、会ってどのように勝利を収めることができるかということをお語りくださったんです。で、今日のメッセージのテーマはフェイクニュースに注意しなさい。皆さん、フェイクニュースに注意しなさい。今の時代はSNS が非常に速いスピードで動いてますね。私たちの周りには情報があふれてます。皆さんは携帯電話をお持ちでしょう。スマホをお持ちでしょう。そこには毎日たくさんの情報が入ってまいりますね。しかしそれに合わせるようにフェイクニュース、間違ったニュース、誤ったニュースも流れてまいります。ですから何が本物なのか、何が偽物なのか、今回のイスラエル、ガザ、この戦争においてもかなりたくさんのフェイクニュースが流れました。ですから何を信じたらいいかわからない、それが今の時代であります。 YouTube ではたくさんそのような情報が流れていて混乱をきたしてますね。私は YouTube 洪水と呼んでいます。もう洪水のようにたくさんの情報があるんです。皆さん、洪水が押し寄せてきたならば 私たちはもうギブアップですよ。どうすることもできない、そんな中に今置かれているんです。多くの人々は何を信じたらいいかわからない。だから皆さん、若い子供であっても、小さな子供であっても、また中年壮年の方であっても、また高齢者であっても、みんな等しく悩み苦しみを持っているんですね。人の多くの人々の質問は、真実、正しいことは一体どこにあるかということです。皆さん、確かな情報でなければ非常に危険です。誤った情報を信じてしまうと、皆さん、あの旧統一教会の問題で元安倍首相が暗殺されましたよ。大変な事態が起こったんですね。今日はユダにが出した警告についてお語りしたいと思っております。皆さんのお手元のレジュメに従って、ポイントに従って進んでまいります。まず第一、肉欲の福音に注意せよというやつ。肉欲というのはどういう意味ですか？肉というのは私たちの体のことですよ。私たちの体が要求するところの欲のことです。一章の八節、このように書かれています。それにもかかわらず、この人たちは同じように無双にふけって、肉体を汚し、権威を認めず、栄光ある者たちを罵っています。ユダはあのソドムとゴモラの時代のように、人々が姦淫に走り、淫行に走って、不自然なその肉的な関係をそれで満たそうとしている事実を知りました。彼は非常に心を痛めたんです。その彼らの行動は動物的な本能に近い、そんな行動を取ってしまうように堕落してしまった。それは霊的に盲目で、心の目が全く見えなくなってしまった状態である。境ある神様の福音について理解の限界をもう超えてしまっている、そんな姿はまるで動物と変わらないとユダは言っているんです。十節、こう書いています。しかしこの人たちは自分が知りもしないことを悪く言い、これフェイクニュースですね、わきまえのない動物のように本能で知るような事柄によって滅びるのです。ユダが出した危険というのは、人間は理性を失うと正常な判断ができなくなるということです。これは洗脳もその一つですよ。そうです、一度洗脳された人のマインドを回復するには相当の時間がいるんです。洗脳された人のそれをリカバリングするのは大変な努力、時間がかかり、容易ではありません。そうです、皆さん、理性を失うと私たちは何が正しいのか、何が正しくないのか分からなくなってしまう。そうです、ですからこの異端と呼ばれる宗教に入っている多くの人々は完全に洗脳されていますから、自分たちは正しいと思い込んでいるわけです。間違ってない、他が、社会が、国家が間違ってるんだ。皆さん、これは誤った教えであることはもう身を見てわかるんです。結果でわかります。このことが原因で皆さん、事件がどれだけたくさん日本の社会で起こっているでしょうか。いや、日本だけではありません。外国でも同じように起こっています。しかもユダは言いました。11節、災いだ。彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラのように退いて滅びます。初めて出る名前がここで出てくるかもしれませんね。どういう意味でしょうか。カインという意味、カインという人はですね、弟アベルを殺したんです。殺人、これは人類で初めに起こった殺人、これは聖書の中にはっきり記されております。世界最初の殺人者、これがカインです。なぜ彼は殺したかといえば、自分の利益のためなんです。皆さん、殺人という行為の背景には自分の利益がいつも絡んでおります。そのため神様の怒りに触れて彼は追放されました。同じように人を欺き誘惑する者は、その人の魂を殺害するものであります。カインは神様の言葉を疑いました。信じない懐疑論者、無神論者の代表とみなされています。そして次にバラムという人が出てまいりました。これは偽預言者、偽物です。イスラエルの民がかつてアラノでモアブ人と接した時に、モアブの王バラクはイスラエルを呪うようにと預言者バラムに要請いたしました。これは聖書の中の民数記22章に書かれておりますが、バラムはその時邪悪な欲望に駆られて支配されていました。その後イスラエルは偶像を拝むようになったんです。 まさに皆さん、イスラエル、今のイスラエルですよ。このイスラエルは神様から選ばれた民であるにもかかわらず、偶像を拝むようになってしまいました。そればかりでない。彼らは姦淫の罪に走っていってしまいました。そして彼らを誘惑した張本人も、この偽預言者バラム、同じように堕落していきました。彼は利益のために罪を犯して人々を迷わせた人物の典型とされています。そしてイダはもう一人いました。反乱者コラです。神様はイスラエルの民がエジプトに向かってモーセとアロンを民の指導者としてエジプトから出るように語られました。イスラエルの民はエジプトで長い間奴隷だったんです。そして奴隷の身から神様は解放すると言って出せました。しかしコラはそのことを認めなかったんです。神がそう言おうが何が認めない。そしてモーセたちに指導されることを嫌って、彼は反乱を起こしました。いわゆるクーデターです。これが民数記の16章に記されております。それは神が許されない行為だったんです。神が命じられ、神が言われたそのお言葉に逆らったからですね。その結果、コラとその一族は大地が裂けて生きたまま地の底に飲み込まれてしまいました。恐ろしいことが起こったと聖書は記しています。皆さん、恐ろしい破滅に進んでしまいました。彼は神様の置かれた権威に従わず、部を超えた正当なものを要求する人間の代表として今日まで名を残してしまったのです。まあ、このようにこの3人の偽教師、間違った教えを教えた、間違った道を教えた偽教師は先人の悪い見本としてユダは開けたんです。そうです、私たちは悪い見本に見習う必要は全くありません。いいえ、私たちは良い見本に従うべきでありますね。第二の見本ポイントですが、ユダは偽預言者、偽教師の特質を挙げているんです。どんな特徴があるのか、12節こう書いています。この人たちはあなた方の愛賛の趣味です。愛賛というのは今朝私たちが持とうとする生産式のことです。そこに染みをつけて、つまり汚してしまったと言いました。恐れる心もなく一緒に食事をしますが、自分を養っているだけです。彼らは風に吹き流される雨なし雲、枯れて根こそぎにされた実りなき秋の木と表現しています。あなた方の愛賛の趣味、皆さん、彼らは生産式に預かっていた、聖なる神様の儀式に預かっていながら、その心は貪欲であって汚れ汚いものでありました。その汚れたものが預かった生産、それによって生産を汚してしまった、シミを作ってしまったということです。ですから生産は汚れたものが預かることはできないものです。神様を信頼する者だけが預かるものです。キリスト者、クリスチャンとの交わりは本来人の徳を高めるところのものであるはずです。しかし彼らは自分の利益だけを求めて利己主義者でありました。その結果、聖なる生産に染みを残してしまった、こう記しているんです。そして風に吹き流される雨なし雲という表現が使われています。どういうことでしょう。この雨雲というのは恵みをもたらすんです。雨雲が来なかったら雨が降らない、すると作物は実らないわけです。しかし恵みをもたらす雨雲のように見せていますが、実は恵みでなくて風に流されるようなものだったということです。枯に枯れて根こそぎにされた実りなき秋の木、これどういう表現でしょう。収穫の秋です。今です、皆さん、収穫の秋に実りがなっていない、枯れ木になっているということです。しかも抜いて捨てられて枯れ果てた木という意味ですよ。枯れ果てた木、皆さん、大変な状況です。したがってこれは異端です。実を結ぶことはないんです。今年の日本は秋も異常気候ですね。作物が実を結ばなくて、果物が特に実を結ばなくて、熊が皆さん食べるものがなくて、そして町にまで入っていて、いわゆる人に害を加えてしまう事件があちらこちらで起こって ておりますよね。彼に枯れて根こそぎにされ実りなき秋の木とユダは表現しましたけど、2000年前にもすでにこのような表現が出ていたということは、偽物、彼らの姿というのは本当に実を結ぶものではないということ。皆さん、作物が実を結ぶということは祝福なんです。雨が降らなかったらまず実を結ぶことは不可能ですよ。太陽の光が照らなかったら実を結ぶことも不可能ですよ。ですけども、私たちは毎年毎年恵まれた秋を迎えて、豊かな果物をたくさん日本では手にすることができて、当然自然のように考えてますけど、そうではないんです。そうではない。皆さん、神様の恵みであると聖書は教えてくれています。皆さん、このような間違った教えが実は異端、この異端が教会の中に入っていました。これは今でもそうです。今の時代でもキリスト教会の中に実は聖書を使って間違った教えが入ってきている。これは大変な時代なんですね。どうやって見分けることができるかといえば、皆さん、実を結ぶかどうかで見分けることができるんです。そうです、異端の特徴は実を結びません。皆さん、統一教会がエホバの証人がモルモンがどんな実を結んだでしょうか。社会に迷惑をかけた実しかないんですよ。ですから私たち、それで私たちは見分けることができると聖書は私たちに教えてくれています。一章、ごめんなさい、13節ですね。お読みします。自分の恥を泡立たせる海の荒波、真っ暗な闇が永遠に用意されている、さまよえる星です。これはね、自分の恥を泡立たせる海の荒波。皆さん、彼らは荒海のように絶えず動揺しているということです。そして海の中の汚物が海面に浮き上がってくるように、心の中にある汚れた欲望で外に表している、そのような姿であるということです。さまよる星っていうのは、自分が光ることができない星か、あるいはわずかな光を残してすぐに消えてしまう流れ星のようなものです。これがさまよる星ですから、その異端の間違った教えを信じているその姿は実はさまよる星であり、また自分の恥を泡立たせる海の荒波である、全く実がないとユダは言いました。ここで覚えたいことは偽教師の特質です。それは自分の欲を満たすことのに集中していることです。人々の益を計り指針となれるようなものではありません。社会の役に立つわけではない、人々の命を助けるものではない。私たちは現代も心の目、霊の目で偽教師を見極めなければなりません。でなければ間違った教え、異端に走っていってしまうからです。愛する皆さん、そのような異端が猛威を振るったのは当時だけではないんです、今もです。もし安倍元首相が暗殺されなかったら、日本の一般の社会でこれほど異端問題が大きく取り上げられなかったのではないかと私は思います。異端は存在しているんです。私の友人で異端専門家 のウィリアム・ウッドという宣教師の先生がいます。彼はアメリカから来た宣教師ですけれども、異端問題専門に駐在している方です。本当に立派な方で、命も狙われています、異端から。彼からこの間手紙をもらって、こういう文面書かれていますから、お読みいたします。お聞きください。昔も今も福音を、神様の良い知らせを変えようとする人々がいます。さまざまな宗教団体がある種の救いを人々に約束していますが、それは聖書の中で述べられている救いとは根本的に違います。旧統一教会は地上天国の実現について熱心に語っています。エホバの証人は、まもなくハルマゲドンが来て、生き残った忠実な証人がエホバの助けを受けながら地球を楽園の状態にすると言って彼らは働いています。戦争も犯罪も食糧不足も大気汚染もない完全なパラダイス、それができるとエホバの証人たちは訴えています。モルモン教は全ての人が努力次第で神になれると保証しています。モルモン教は一夫多妻制を認めているんですね。 不思議です。神になった人に自分の惑星が与えられて、その惑星を治めるようになるというんです。もう人文漢文のこと彼は教えてますよ。このような話は皆さん、確かに不条理な世の中で悩み苦しんでいる人々にとってはですね、大きな希望になるかもしれないです。そんなパラダイスがあるのか、そんな楽園があるのか。そうですよ、彼らの言う福音、グッドニュースはどれにしても致命的な欠陥があるんです。それはあくまでも未来における救いで語っているんです。最後の最後まで頑張って自分が忠実なものだと証明すれば、いつか救いが当たる。つまり頑張らなくちゃいけない。ですから献金をしなければならない、何々の奉仕をしなければならない、これしなければならない、あれしなければならない。だから一生懸命働くことを要求されるわけですね。皆さん、聖書が一貫している教える真理は、人間には今救いが必要だということです。助けは今必要なんです。神の前で私たちは人間一人のことで罪人なんです。罪があるんです。誤解しないでください。人のものを盗んだから罪人というんじゃない。いいえ、神様は私の心をご覧になり、汚れた心がある人は罪あるものです。その汚れた心があるがゆえに、私は嘘を言ってしまい、人に偽りを言い、人を騙し、人を不幸し、不幸にさせ、いろんなことが起こってしまうんです。したがって罪ある者は聖なる神様の前に出ることはできない存在になってしまいました。ですから神様と交わりを持つことはできないんです。神様のとの間に大きな壁ができてしまったんですね。そうです、この罪という壁が取り壊されない限り、神様との交わりを持つことができなくなってしまいました。それなのに私たちはいつかではなくて今救われなければ、私たちは助からないんです。イエス様はそのことを聖書の中で説いていらっしゃいますけども、コリント人の手紙第2の手紙6章22にこう書いています。神は言われます、恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。今は恵みの時、今は救いの日である。聖書が教えるのは今救いが与えられるということです。それは罪の壁が取り除かれた時に与えられるということです。ウッド先生はこう言っています。先日40年間エホバの証人として活躍した長老にまで上り詰めた60代の男性と話をする機会がありました。彼は物見の党教会のカルト性が分かって、組織に対する信仰は完全になくなっていますけど、妻との関係を保つために脱会届を出さずに、いわゆる不活発な証人となっています。残念ながら彼は聖書に対して関心がなくなっていますが、私は2時間のカウンセリングの最後に男性が漏らした言葉が心に響きます。彼が言った言葉、私は人生を棒に振って悔しいということです。皆さん、60代の男性、40年間エホバの証人に入っていて、今はっきりと聖書を教える間違いに気づいた時に、人生を棒に振って悔しい。なぜ？取り返しがつかないからなんです。そうです、あいつ、皆さん、私たちの人生は一度しかないんです。どれだけもう一回送りたいと言っても一度しかありません。リピートできないんですよ。その人生を40年間もね、騙されて信じて、そしてたくさんの献金を、たくさんの奉仕を、たくさん何々をして、もう悔しいと、取り戻せないから。ですから2000年前にユダはそのような異端があったことを彼は警告出したんです。今も同じですよ。あるんです、皆さん。ですから私たちは本当に目を覚ましていかなければならないということです。では皆さん、神様がおられるのは、どうしてそんなことを神様は許されるんでしょうか。これは大きな神様のマスタープランです。全て語ることは難しいです。しかし神様は異端をどうされるんでしょうか。それが第3のポイントです。それは14節こう書いてます。アダムから7代目のエノクも彼らについてこう予言しました。見よ、主は 何万もの生徒を引き連れて来られる。すなわち神様は悪を必ず裁かれるということです。神は多くの生徒を先導されたお方ですよ。そうです、ユダは主は何万もの生徒たちを引き連れて来られると記しました。つまり再臨の神です。神様は悪を裁かれるお方である。 皆さん、不条理が、不正なことがはびこっているときに、私たちは容認することはできない。悪者が栄えているときに腹立たしく思うじゃないですか。なぜですか？良心があるからなんですよ。どうしてあんな悪者が栄えるんでしょうか？皆さん、このような不完全な私たちで人間であっても良心があるならば、ましてや善である良い神様は悪と善を必ず裁かれるということです。さらに15節こう言っています。すべての者に裁きを行い、不敬虔に生きる者たちのすべての不敬虔な行いと、不敬虔な罪たちが主に逆らって語ったすべての暴言について、皆を罪に定めるためである。神は偽教師たちの不信仰と傲慢な言葉の一つ一つに対して容赦ない裁きを下されると宣言したんです。人は蒔いたものを刈り取らなければならないと聖書にあります。そうです、よく言うんです。皆さん、私たちは上に向かってポッと唾をかくならば、どこに落ちてきますか？自分の上に落ちてきますね。人は蒔いたもの、自分がから出たものは自分が刈り取らなければならないと聖書は言ってます。そうです。ですから清算をしなければならないということは明らかです。聖書ははっきり私たちに教えています。16節、彼らはブツブツ不満を述べる者たちで、自らの欲望のままに生きています。その口は大げさなことを語り、利益のために人にへつらいます。神を恐れない人々にとっては、この世の不平、この世は不平不満だらけなんです。自分の分は部をわきまえずに取るに足る、わきまえずに足ることを知らないからですね。利益を追求して、そして失望のうちに人生を終えてしまう。それが神を知らない者の姿であるとユダは言っています。しかし神様のキリスト様にあって生かされている人たちは、実はどんな人生を送るんでしょうか。パウロという人がいました。約2000年前です。彼はピリピ人の手紙の4章11節でこう言いました。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。皆さん、彼は億万長者ではなかったんです。テントを作るテント張りの職人の仕事をしていました。そして神様の福音を伝えている。しかし彼は乏しいことはない。彼はどんな境遇にあっても満足することを学ぶと。これはすごいことですね、皆さん。どんな状況に置かれても満足できる。私たちはなかなかそのようなスタンスを持つことが難しいでしょう。で、パウロはそう言いましたね。彼はさらにこう言いました。12節。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足れることにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。つまり万能の手段であるその秘訣を自分は持っているとパウロは言ったんです。これが神様を信じる人の生き方です。苦しみがあります。問題があります。悩みがあります。いろんな課題があります。これは私たちが生きる社会にあって、私たちが完全でないものである限りいつも抱えています。しかしもう一方では、神様の前には私たちは実はあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ることができると聖書は言っています。イエス様はこういうの言われました。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。神様を信じるということは、実は私たちの心の騒ぐこと、不安に思うこと、そして迷うこと、こういったことから解放させていただく道なんです。そうです。神様を信じることによって、実は私たちは迷いと、そして不安から解放されるんです。そればかりではありません。13節でパウロはこう言いました。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。素晴らしい御言葉です。どんなことでもできると彼は大きく言いましたね。それは私のうちにいる神様が、私と共に歩んでくださる神様が私にあってしてくださるからだ。さあ皆さん、ここにキリスト者が強く生きる秘訣があるんです。今イスラエルで、ウクライナで戦争が起こっています。毎日多くの人々が亡くなっています。 私たちは速やかにこの戦争が終わることを願っておりますね。しかしこれらの国々にたくさんのクリスチャンがいることも知っております。彼らは人間的には弱い人たちでしょう。政治的な力もないでしょう。経済的に貧しいかもしれない。でも彼らは置かれたところで忠実に生きています。それはこのパウロが言ったように置かれたところで神様を信頼しているからです。神様を信頼したようにどんな境遇にあっても神様が一番良い方法に導かされる、聖書が教えている、その言葉を本当に受け止めているからです。ですから苦しみの中にあっても強められる、強く生きることの、その信仰をこの生徒たちは持っているからですね。そう考えてくるときに私たちの信仰というのはとても大きな力となります。そうです、私たちは弱いものではないんです。いや、弱いものです。しかし弱くはない、弱いけれども強い、これが私はキリストのその特権だと思います。私は長い間共産圏伝道というのをやっておりました。鉄のカーテンの時代です。旧ソ連、東欧の国によく入りました。そして伝道をしておりました。その中の一人、ヤコブ・エソーという先生のことを今思い出しました。彼はドイツ系ロシア人です。彼はロシアで生まれてロシアで育って、そしてシベリアの強制労働収容所に26年間送られて強制労働を強いられたんです。毎日というように彼は厳しい労働を強いられ、拷問を受けて、そして食べるものもない、1日1回しか食事が与えられないこともあった。皆さんね、収容所の彼らの生活で持ってたら、この日本ではお箸を使いますけど、西洋ではフォークとナイフですよね。で、彼らはスプーンだったんです。しかもね、木製、木ですよ、木製のスプーンです。で、彼を私に見せてくれました。これが全てだったと。木製のスプーンでスープを食べ、お肉なんかとても出ない、そんなのは。もうスープでもほとんど身が入ってない。これが、そして彼はね、まあ、ロシアで生まれましたから、ドイツで出てきて初めてフォークとナイフを見たっていうんです。そんな生活をした彼、そしてぐたぐたにもう叩かれて、棒を出されてね、失神して、水かけられて、目が覚めて、また仕事行かされて、そんな話を彼は公園の中で話されたんですよ。私は通訳しながら、彼の話をしながら、本当に胸が痛みました。そして彼は言いましたね。私は今考えられない。つい何年か前まで私は収容所にいたのに、今私はこんな自由の中で、お腹いっぱい食べることができる。食べられないほど食物がある。こんな生活をできる。考えられない。講演が終わった後に、ある方が質問に来られました。先生、もし私が先生のような、そのような境遇にあったら、私はとてもそんな苦しみに耐えられるかどうかわかりません。こう言いました。すると、ヤコブ・エソー先生は言ったんです。Don't worry. 心配する必要ない。私たちは、の神様は、私たちが耐えられないような試練に合わせることはない。こう言いました。もし自分が今あの時のあの時代のあの試練にもう一回入るならば、同じようにあの試練に耐えることができるかどうかわからないと彼は言いました。正直でした。しかし神様はその私をあの時あの場で支えてくださった。これが私たちの信じる神様ですと彼は言いました。ですから神を信じる者、思い煩い悩む必要は全くないということを話してくれたんです。そうです、これが皆さん私たちの信仰なんです。ですから私たちは何も心配する必要はない。心配があるんです。でもその心配を神様のもとに持っていくことができる。だから強められるんですね。そうです、愛する皆さん、私たちはフェイクニュースに注意する必要があります。間違ったニュースがいっぱい巷にはあるんですね。その騙されない秘訣、それを今日はお話ししました。世の中フェイクニュースの蔓延している本物と偽物、この識別が非常に難しい時代、私たちはその時代にどう生きるべきでしょうか。ヘブル人の手紙の12章1節2節、それが私たちに答えを提示してくれています。ヘブル人の手紙の第12章1節を出してください。お読みしたいと思います。声出して皆さん一緒に読んでみましょうか。1節2節3、はい。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、 私たちも一切の重荷とまつわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。二節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。アーメン。そうです、イエス様を見上げることに私たちは力をいただく、勇気をいただく、この御言葉を持ってこの週も進んでまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、御言葉を感謝します。ユダが生きた約2000年前もフェイクニュースが飛び交い、異端がはびこり、多くの人々がそれに迷わされました、扇動されました。神様、今の時代も変わらない、そのような時代に私たちは生きるものです。しかし御言葉にあって、私たちは御言葉を信頼してしっかりと立つことができるように、今日礼拝に伝えたお一人お一人を祝福してください。神様、イエス様がこの世に来てください。そのあなた様と私たちの大きな罪の壁を取り除いてくださって、十字架にかかってくださったことを感謝します。罪許された者が今見舞いに出てあなた様を拝することができる、このような特権が与えられたことを感謝いたします。神様、あなたの前に私たちは力のない弱いものです。しかし私たちは心を騒がせる必要はないことを教えられました。感謝します。あなた様への全く信頼を持って私たちが歩むことができるように、お一人お一人を祝福してください。感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。